では、こんばんは。今日は前回の続きです。前回、ルカの22章が終わらなかったので、22章の今日は39節から、前回45節の、頭まで行ったんですけど、もう一度そこも確認しながら、39節から一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん。今日もどうぞあなたが、ここにいる一人一人をお助けください。ここに呼んでくださったことありがとうございます。この思いも力も与えてくださっていることを感謝します。どうぞあなたの言葉を聞いて学ぶためにここ来ましたので、どうぞそのこのこれからの学びをあなたが導いてください。今日も前回に引き続き、信仰と祈りについて学んでいきます。どうか私たちの理解を与えてください。あなたが語っておられることを理解し、またそれを受け取れますように。また聖霊が私たちの内側で働いてくださって、私たちの思いとして、考えとして心に書きつけて、実際に日常生活の中で応答して実践できますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では39節からですね。前半部分は、まあ、前回もやったので少しさらっと流していきますが、39節と40節。それからイエスは出ていつものように、オリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。いつもイエス・キリストは祈ってました。いつものように、またいつもの場所で。だから場所も決まってたんですね、ある程度。おそらく静かで、邪魔の入らないようなところ。私たちもその祈りの場所っていうのは考える必要もありますね。いろんなところで祈ることはできるんですけど、やっぱりその静まってじっくり祈りたい時っていうのは、いろんなその雑音が入らないところがいいですからね。41節から44節。そしてご自分は、弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。これは前回に詳しいので、深くは話しませんが、できることなら、この杯を十字架にかからないで済むんであれば、十字架にかからないで、人の私たちの罪が許されて、罰が免れるような、救われるような方法があるんだったら、この杯を私たちの罪を負わないで済むようにしてくださいと。十字架にかかるようなことが、は嫌だと。そういうふうにおっしゃったわけですね。でも、私の願いではなく、御心の通りにしてください。口で言うことは簡単です。けれども、やっぱ、その心底、自分の思いに、自分の願いに死ぬということは、すごく大変です。こと、イエス・キリストのこのお願い。これ、イエス、その、罪を負うわけだから。神との関係が断絶されるわけだから。肉体的に傷んだり苦しんだり恥ずかしめを受けたりという以上に、神とのその霊的な関係が死ぬわけだから、それは嫌ですよ。嫌って言ってるからけれども、それも手放す覚悟なんですよね。で、一番私たちが願ってるのが何かわからないですが、私は例えば健康とか、経済とか、そういうことも祈りますけど、それを全部捨ててでも、たとえ一生病の、その、ね、床についたとしても、一生貧しかったとしても、それがあなたの御心であれば、その通りにしてくださいというふうに、口だけじゃなくて、心の底から祈るようになっていくっていう、もう本当にその自分の願いに死んで手放すというのは、生半可な、なんですかね、ことじゃないですよね。だから、イエス・キリストも、その苦しみもだえて祈ってるんですよ。で、そのために神はこれを祈り通すためにイエス・キリストはと祈り通してるんですけども、それ、そこまでに、その、イエス・キリストを死者の中から蘇らせたその力によって、 私たちも助けてくださるし、イエス・キリストにはここでは御使いが使わされてるんですよ。だからイエス・キリストがこの苦難を通り過ぎるために必要な力やまた励まし、慰め、あらゆるものを神は与えているわけですよ。どのように力づけられたかはわかりませんが、イエス・キリストに必要な自分に死んで神の御心に生きるというその選択をする。で、自分の願っていることに完全に手放す。爽やかなほど手放す。それは神の助けなしには絶対できないです。イエス・キリストにはその汗が血の雫のように地に落ちるほどにその祈ってたわけだし、祈ったわけだし、私たち日々自分の十字架、自分のその自分で自分に死んで自分の十字架を追って私についてきなさいだから、あるところでやっぱり自分のその自分に死ぬ自分の願いとか自分がこだわっていることっていうのを手放しながら、神の恵み、私が考えているよりも神が願っておられる、神が考えておられることが最善なんだっていうことを毎回確認しながら一歩一歩進んでいく必要もあるんですよ。で、そういうことは私たちにはできません。口だけでは何とでもなりますが、本当にやろうとしたら無理です。が、しかし願ったら、神がそのイエス・キリストを死者の中から蘇らせたその力によって私たちも新しく生きさせてくださる。自分に死ぬことを神は助けてくださるんですよ。だからそこには信仰が必要です。神が助けてくださるという信仰、そして従順が必要です。実際に祈ってみて、じゃあやってみようっていう自分の思いに死ぬっていう、もうこのようにこだわる、このことにこだわるのはやめようって、だもうこれはいいって、終わったことって、あとは神に任せようっていう、だそこら辺をその実践していく。で、不安になるからまた助けてっていう、もうその繰り返しですよね。45節と46節。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。弟子たちは祈っていることができませんでした。ここでは悲しみの果てに眠り込んでいたと書かれています。イエス・キリストが死なれるとか、もしかすると、その石を投げて届く範囲だから、イエス・キリストのその苦しみ、もだいきながら、その祈っている言葉も聞こえてきたかもしれません。そこで、いや、本当にこのイエスはこれから死んでしまうのかっていう、そういうその実感みたいなのが湧いてきたり、恐れみたいなのが来て、それで悲しんだんですね。で、悲しみの果てにあまりにもその悲しくて、眠っちゃったんですよ。もしかすると、その祈る言葉が出てこなかったかもしれないです。どうしていいか分かんなくて、もう脳みそが働かないので、もうそれで思考停止状態になって、いつの間にか寝ちゃってるっていう。私もよく祈ったりします。祈ってるつもりだけど、寝てたりします。でもどこかで、祈って戦わないといけない時というのはあります。冗談で、その、茶化してしまう部分と、でも、本当に背に腹変えられなくて、祈って求める必要がある時というのは、必ずあります。で、その時に、悲しみに果てたり、そして、なんか不安で押しつぶされたり、で、どうやって祈っていいかわかりませんとかってなって、その、もう、頭がロックしちゃって、思考停止状態になる、ならないためには、普段の祈りが大切なんですよ。どれだけ普段、神に対して感謝してたり、神に対する信仰を確認してたりするような祈りが自分の中にあるかですよ。困った時の神頼みというのは何も間違ったものじゃないです。困った時に神頼みしなかったらいつ頼むんですかって話だから。それは何の問題もないです。まあ、逆に困った時だけ神に願って、そのどの面下げてとかって言って、その悪魔は攻撃してきますが、いや、困った時こそ神に願わないと。で、助けていただいた後も神に感謝するし、助けていただいた後、今まで霊的に怠慢で神に 応答しなかった、祈らなかった、自分の信仰を確認しなかったことを悔いて、スタート、リスタートすればいいだけの話なんですよ。だから困ったら神に求めるべきです。けれども、毎度毎度困った時だけの神頼みにしてしまうと、困った時だけ祈る。であれば、本当に困った時にどうやって祈っていいかわからないんですよ。筋トレしてないといきなり走れないように、練習してないと試合に急に出てもどんなアスリートでもその持ってる力っていうのは発揮できないんですよ。だから祈りも同じ、その祈りの筋肉が必要なんですよ。日常生活の中で少しでもいいから神に向かって祈ってるかどうか、しかもただ祈ってるっていうか、その言葉だけ、アクションだけというよりも、この文脈ではその神に期待して、神の愛とか神の恵みを信じて、神がも与えるって言ってくださるんだから、求めていよう、求めてみようということを毎回するわけでしょ。それをどこまでしてるか。だから困った時の神頼みだけをしてると、祈って本当にその平安が来るという神がもう大丈夫だよって言ってくださる前に、祈る力がなくなって、祈る言葉もなくなって、祈る気力もなくなって、信仰が働かないからね。祈らないとダメだというその切迫感とかねばならないということで祈るんだけど、普段の筋肉がないので、祈る筋肉が、だから持久力がないんですよ、祈る時の。で、その信仰の後ろ盾というのがないので、すぐにヘナヘナってなっちゃうんですよ。だから、最後、神が与えてくださる、神が絶対に、あとは良くしてくださるというふうに、その平安が来るまで祈り切るってことができないんですよ。途中で、それこそいねっちゃうんですよ。踏ん張りが効かない。平安が来るまで、その祈り切るのに、どのくらいかかるかはわかりません。イエス・キリストはおそらく数時間祈ってたかもしれないです。ある時には数十分でいいのもあるかもしれません。あることに関しては数日かかることもあるし、数年かかる、数十年かかることもあるかもしれません。アブラハムに子供が与えられると約束されてから、約20年ですよ。実際に子供が与えられるまで。アブラハムは、その神の約束に期待しながら祈ってたんですよ。彼、イサクが生まれた時に、100歳じゃないですか。自分の体は死んだものと同様だって知ってたって、ローマに書いてありますよね。けれども、その信仰はなくならなかったって。ますます神に対して、その信仰が強まったって。だからその信仰が、神を信じるというその信仰が、彼の義とみなされたんだというふうに、パウロは説明しています。祈り切って神が絶対にそうしてくださるというところに立てば、どんな状況の中でも平安でいられます。でも祈り切るまでには、日々の生活の中で神の前に出てって静まって祈るということをそのしていないと、祈りの筋肉が、祈りの持久力がないので、祈り、本当にいざという時に祈り切るというところまでいけないんですよ。弟子たちは誘惑に陥らないように祈ってる必要がありました。サタンがふるいにかけるっていうふうに言ってるわけじゃないですか。だからそのふるいに耐えることができるように祈ってる必要があったんですけど、彼らは寝てしまったんですよ。祈らないと、サタンとの戦いには確実に負けます。それは私が身をもって証言できます。皆さんもそうかもしれませんけど。誘惑が、の火矢がどんどん飛んでくるときに、祈らないで、自分の力でその火矢を跳ねのけようとしても無理です。悪い思いとか、苦い思いとか、いろんなその思いが自分のその頭の中で、心の中で、思いの中で炎上するときに、助けてくださいっていうふうに祈っていかないと、その火矢は決して消えないです。一瞬、忘れるかもしれないけど、必ずその火はもっと大きくなって襲ってきます。祈らないとサタンとの戦いに確実に負けます。だから、サタンは悪魔は 私たちから祈りを取り上げようとするんですよ。私たちが祈ったらサタンは確実に負けるからです。祈ったら神が動いてくださるから。だからいろんな人を使ったり、その人が悪霊に疲れてるわけじゃないですよ、もちろん。祈ろうとしたらなんか郵便屋さんが来たり、祈ろうとしたら普段鳴らない電話が鳴ったり、祈ろうとしたらなんか雑音が聞こえてきたり、もしくは祈ろうとしたらそのなんかいろんな思いがぐるぐるぐるぐる回ってきて、その思いにとらわれて本当に祈りたかったことが祈れなかったり、で急になんか疲れてきてそれで寝ちゃったり、いろんなそのことをしてきますよ。悪魔は先回りして私たちが祈る前にここで祈るだろうなということをきっと知ってるはずなんですよ。だから私たちを忙しくさせるんですよ、必要以上に。でそうするとその祈りの時になった時に疲れちゃってるからもう祈れないんですよ。肉体的に体力的にもうおしまいだから。だからそうやって私たちの日々の生活の中で悪魔はその私たちから祈りを奪おうとするわけですよ。でそこで毎日この戦っていると体力がつくんですよ。持久力が養われるんですよ。つまり神に対する信仰ですよ。祈りの力とか、祈りに必要な力とか、持久力っていうのは信仰なんですよ。必ずやってくださる。神だったら絶対やってくださる。必ず応えてくださるという信仰、持久力が働くと、祈りというのは力を持ちます。47節と48節。イエスがまだ話しておられるとき、群衆がやってきた。十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。ユダの裏切りですね。だがイエスは彼にユダ口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われた。50節までいきます。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で打ちましょうか、と言った。そしてそのうちのある者が大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。ヨハネの18章を見てみると、ヨハネの18章の10節ですけど、今開けません。これがペテロだということがわかります。名前がちゃんと載ってます。ペテロが打ちかかったって。で、この大祭司の、しもべはマルコスという名前だって。51節から53節。するとイエスはやめなさい、それまでと言われた。そして耳を触って彼を治してやられた。そして押しかけてきた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。ペテロは自分の力で状況を打破しようとしました。何とかしてイエスを守ろうとしました。でも、やめなさいと言ったんですよ。しかも、大祭司のそのしもべの耳を癒したんですよ。で、マルコスって名前があるってことは、もしかするとですけど、彼は何かここで触れられたものがあったかもしれないですね。なんだこの人はって。だから後で、ペテロとかヨハネのところに来て、イエスキリストのことを信じたかもしれません。だから名前が残ってるのかもしれないです。それはもうわかんないですけど。憶測の中です。いずれにしても。イエス・キリストは、その大祭司のしもべ、自分を捕まえに来た人を癒して助けてあげたんですよ。で、自分の身を彼らに引き渡しました。イエス・キリストは、祈って、この困難を通過する力とか、平安とか、必要なものを神に与えていただきました。だからここまで冷静にいられるんですよ。十字架の上でも、この23章、24章と私たち学んでいきますが、十字架の上、23章で学びますけど、十字架の上からでも、イエス・キリストはその愛と恵みに満ちてますよ。なぜそんなことができたのかというと、イエスが神だったからとかそういう話ではなく、でもイエスは 100% 人間だったわけだから。ではなく、 祈ったからなんですよ。祈り切ったので、神が必ず助けてくださるという平安のもと、そして神もまたイエス・キリストがこの患難を通過することができるような力とか判断とか、忍耐とかあらゆるものをイエス・キリストに与えたんですよ。祈りで勝利した結果です。イエス・キリストが神の御心に従順になったのは。この私たちと同じ肉体を着てやってのけたというか、やって見せてくださったんですよ。その神の力がどれだけ偉大なもので、どのようなその患難の中でも通過することができる。どのような状況の中でも、どのような神の御心に対しても、神の助けを受けさえすれば、与えてさえいただければ、必ず成し遂げることができるということを私たちに示されたんですよ。54節から62節までは、今度はペテロが裏切るというか、イエス・キリストを知らないという、言ってしまうその話ですね。54節と55節。彼らはイエスを捕らえて引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。ペテロは、やっぱイエスのことが気になるわけですよ。一度は逃げたけども、イエスが連れて行かれたところに、その群衆に混じってついていきました。イエスから遠く離れたところで、イエスを追っかけていったんですよ。で、その大祭司のしもべたちとか、その群衆たちと一緒に混じって腰を下ろしたわけです。どれだけキリストに興味があるというか、そのイエスキリストのことを、思っていても、キリストから離れ、イエスを敵視する人々の中に混じるのはまずいです。イエス・キリストから離れて、かつフェロシップも失ってしまうと、信仰と祈りと従順が損なわれます。自分では大丈夫なつもりでも、客観性を失ってしまうので、大丈夫じゃないことにも気がつかなかったりします。だから、キリストの近くにいることや、イエス・キリストを主として従っていくことを追求する人たち、フェロシップの中にいるということはとても大切です。キリストから離れて、イエスを敵視する人々と混じったペテロがどうなったのか。56節から60節。すると、女中が、日明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りません。と言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だ。と言った。しかしペテロは、いや、違います。と言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼らと一緒だった。この人もガリラヤ人だったから。と言い張った。しかしペテロはあなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。私も沖縄から東京に出た時に、すぐにイントネーションとかで東京の人じゃないということがバレました。あんたどっから来たんじゃって変な話し方するなって。で、ペテロもそのガリラヤ出身で、エルサレムの人たちとは少しアクセントだったり、イントネーションだったりが違ったはずなんですよ。なので、あなたも確かにガリラヤ人だって、この人もガリラヤ人だからっていうのは、その話し方。それがガリラヤ人だっていうふうに判断させたんでしょうね。ペテロはイエスを知らないと3度言うことになっちゃったんですよ。キリストから離れて、フェロシップの中にとどまらなかったからです。自分の力ではどうしようもない、どうすることもできない不安とか状況の中に彼はいたんですよ。イエスから離れているということは、そのイエス・キリストの助けも受けることができない。フェロシップから離れているということは、その主にある兄弟姉妹の助けを受けることもできない。だから、その自分の力しかないんですよ。 けども、さっき大祭司のしぼめの耳を切り落としたのが精一杯で、しかもそれはやめなさいというふうに言われたわけです。まして今、この大祭司の庭にいながら、腕っぷしで何とかしようなんて、できない状態です。だから自分の知識とか自分の力ではどうすることもできない状況の中で、不安だったんですよ。イエスのように自分も捕まってしまったらどうしようって。イエスに対する信仰を失っていて、イエスが必要を必ず満たしてくださるということを忘れている状況です。だから自分の力で何とかしようとして、また自分の力では何もならないと言ってるから、できることといえば、ごまかすしかないんですよ。嘘つくしかないんですよ。別の自分をアピールするしかないんですよ。イエスのこと知りませんって。私も一度やりました。何度か話したことがあります。大学生の時に。自分がキリストのことを信じていると言ってなかった。言えなかった。なんかそれを言ったら離れていくんじゃないかという不安から。まだ神に信頼できてなかった私。その時に卒業式に大学の、みんなで一緒にワイワイしてた時に、そこの同じグループじゃない他の別の人が僕の知り合いが来て、お前教会に行ってるんだなーっていうふうに言われました。で、その時の私の反応は、何それって。何言ってんの？全く同じです。だから自分の力で何とかするとか、神を信頼できなくて、その同じ兄弟姉妹を頼ることができないような状況で、自分の力だけで何とかやっていくっていうふうに考えているのであれば、そしてそれがうまくいか、であれば、その状況をやり過ごすっていうことしかできないんですよ。そこに解決っていうのはないです。ごまかすしかないし、嘘つくしかないんですよ。祈りと信仰がないと、先に進めないんですよ、私たち。神に従うこと全般が、いや、私は別に人前にそのイエス・キリストを信じるということを言うことに関して何の問題もありません。別にそれはいいですよ。それは素晴らしいです。あの時の私は、信仰がなかった。働かなかった。日々の神との関係が全くない。気迫というよりも全くない。日曜日だけ教会に行ってたから。自分では信じてるつもりだし、自分では御言葉にその触れられたり、そのなんか感動したり、涙が出てきたりするような体験はあったけども、でも神との関係ということにおいては、ものすごく気迫だったんですよ。限りなく。だから、イエス・キリストのことを、私の主であるということを言うことができなかったんですよ。そうやってその日々の生活の中で神に信頼して、そして神に感謝したり、神に導きを求めたり、助けを求めたりするような、その信仰が働く、祈るための力、その持久力を培っていないと、神に従うってことは全般的にですよ。できないんですよ。親切にしなさいっていう時にも、その親切にしなさいということに、この取り組もうとするときに親切じゃない自分の心がムクムクって出てくるんですよ。寛容でありなさいっていうその寛容さっていうのがなかったり、忍耐することができなかったり、信頼することができなかったり、人の益よりも自分の益を、その利益を求めたくなったり、いろんなその状況の中で神に従うというこのこと全般において、そこで抗う力というのは自分の力ではなく、神が与えてくださるその困難に立ち向かって、その困難を突き進んでいくその中で、その神に従い続けていく力というのは神からしか来ません。だからその時に助けてくれっていうその心の叫びがあって、神がそれに応えてくださって、その困難を通過する力を神は与えてくださるんですよ。だから人前でそのイエス・キリストを信じていることを言う言わない、それどうこうは、その、まあ、どうこうというか、それはそれで一つなんだけど、無数、神に従うということ全般がそうなんですよ。神に 信頼して祈って求めて、そしてその信仰でそれを一歩踏み出していなければ何一つ神に従うことってできないんですよ。自分の弱さを自覚しているのに、自己分析して、ああこうなると私弱いなって、自分の弱さを知っているのに祈らないということはあまりというか全然意味がないです。自己分析をする、自分の弱さを自覚しないで祈ることも意味ないです。自分の弱さを自覚しないんであれば祈っていることというのはただの口だけだからです。助けてくださいというのは、本当に助けてくださいというこの自分の弱さが分かっていればひしこいて祈るんですよ。弱さが分かって祈らないのは祈らないのも良くないし、弱さが分からないでただ祈ってるというのも良くないです。本当その神の一つ一つの願っておられる事柄に従順になることに関して、私は弱いということを本当に自覚して、それでも神は何でもできるんだって、神はこんな弱い私をも強めてくださるんだって、イエス・キリストを死者の中から蘇られたとその力で私を新しい歩みに歩ませてくださるんだという信仰で求めて祈るんですよ。そしてそれが突き抜けたら、じゃあやってみようっていうその一歩が踏めるんですよ。無謀ではなく平安の中で踏み出せるんですよ。ペテロはその作業ができなかったんですよ。悲しみの果てに眠りこけちゃったから、祈らないといけなかった時に。だから力がないんですよ。神からの力がないから、自分の力ではどうしようもなくなって嘘ついてイエス・キリストを3度否んだんですよ。彼の本心ですよ。あなたと一緒だったら一緒に死にますって、牢にでも入れられても全然問題ないですって。けどもイエス・キリストに従うという点において私たちの力っていうのは、ペテロ強いですよ。何十人っていたはずだから、100人とかいたかもしれないですよ。もしかしたらもっといたかもしれないですよ。その大祭司のしもべたちが武装してそれで立ち向かっていくわけだから、あれは強いですよ。でもその強さも役に立たないんですよ。61節と62節。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。ペテロはイエスと目が合いました。その時の眼差し、それは愛と憐れみに満ちていたはずです。イエス・キリストにはこうなることが分かってました。だから前もって、あなたは私のこと3回言うよって、その鶏が今日鳴くまでにねって。もしイエス・キリストの眼差しが怒りと蔑みに満ちているのであれば、満ちていたのであれば、ペテロは立ち直ることができなかったはずです。イエス・キリストに許してくださる方に、許されるべき方に、許さないというメッセージを語られたら終わりじゃないですか。だから立ち直ることはできなかったはずです。イエス・キリストの眼差しに怒りとか憤りとか蔑みというのはなかったんですよ。ただペテロに対する愛と憐れみが、その目と目が合った瞬間にペテロがもうはっきりとわかるほどの愛と憐れみがペテロの心の中に入ってきたんですよ。注がれたんですよ。その眼差しに全部現れてたんですよ。私たちもそうですが、イエス・キリストの愛と憐れみを思い出すときに、罪を認めて悔い改めに進むことができます。悪いことしたからねばならないとかルーティンのようにしてしまっているのであれば、私たちは悔い改めるということできません。自分のしでかしてしまったことの重大さに気がつかなかったりするんですよ。そのためにイエス・キリストがどんな犠牲を払ったかということを忘れてしまうと、イエス・キリストのもとに行くと罪を抱えたまま、 しっぺ返しに会うというふうに思ってたら、キリストのもとに行けません。私がどの面下げようと、イエス・キリストは常に私たちに対して、私に対して、愛と憐れみを、に満ちた、その眼差しを向けてくださるんですよ。その罪が初めてだったとしても、3回目、4回目だったとしても、10回とか100回とかやってたとしても、何度自分で同じ過ちを犯して、何度神の前、イエス・キリストの前に出てってごめんなさいした、こうか分からないようなものでも、本当にそのたんびに悔い改めて、いや、悪かったって、行くんであれば、イエス・キリストの眼差しというのは変わらないんですよ。愛と憐れみに満ちているはずです。それを私たち信じるから、何度でも罪の許しを求めて神の前に出ていくんですよ。これが、この信仰が、イエス・キリストの眼差しに対する信仰が働かなかったら、悔い改めることはできません。もう破滅だ。もう終わりだ。私は地獄行きだ。それで終わりだから。でもこんな私にも、私たちにもチャンスがあるんですよ。イエス・キリストが愛と憐れみに満ちてるからです。私も、ペテロのように、もしくはペテロ以上に、裏切り者です。その、大学の時にあった一件だけではなく、私の毎日の生活の様々な場面で、イエスを知らないというふうに、もう言ってると同じような、考えとか、態度とか、言葉を、出してしまうことがあるからです。イエスを主と言ってたん違うのっていう。けど、なんでそんな考えしてんのって。その考えの中にはイエスを知らないということからしか出てこない。そんな態度、そんな言葉遣い。本当にイエスのことを知ってるのかって。そういうことたくさんあります、私。もう二度としませんって。決してしませんって。で、そういうその自分の義理人情とか頑張りとかではどうしようもないんですよ。どんだけ自分で腹くくってもう二度としませんとかって言ってもまたしますから。ただ本当に神の前にイエス・キリストに信頼をして恵み深く必要を満たしてくださるイエスに対する信仰とそれを求める祈りがあるとその先に私がその罪を二度と犯さなくなるということが待ってるんですよ。全く新しいその考え方、新しいその自分が出てくるから。そこに生きれるようになるから。と言っても一生怒らないってことはないでしょうね。けど、一つの同じ状況に対して怒らなくなるとか、ある特定の人に対してこのような状況の中で同じような、失礼なことを言ったりやったりしなくなるとか、そういう話です。罪を犯さなくなるというのは、その全部なくなるっていうのは、この肉体を着てる限りありません。けれども、同じことで同じようにその失敗するってことが徐々になくなってくるはずです。それを毎回毎回イエス・キリストに信頼して助けて、許してください、助けてくださいっていうふうに、許しを受け取って先に進むのであれば。でもそこも中途半端になんか口先だけでごめんなさいってやってしまったら、許されたという実感がないまま先に進んでしまうので、簡単に同じ罪を犯してしまうんですよ。ああ、もう本当に許してもらったというその確信が、その、あるまで、その、お手玉する必要はないですよ。許されてないかもしれないとかじゃなくて。本当にその平安を与えてくださいって、そのことが許されたという、はっきりと信じることができるように。もう一回信じたら、蒸し返す必要はないです。一回抜けたら、ああ、もう本当にこれ、神は私のこの罪を許してくださったって抜けたら、戻る必要はないです。けど、口先だけで言って、で、それも許されたはずみたいな感じだと、信仰、はずっていうのは信仰じゃないから。許されたんだっていう、その、もうはっきりと信じることができる。信じるその信仰、許された、丸まで行けば、もう後ろ振り返る必要はないです。どんな罪でも、イエス・キリストの命によって、許されない、洗われない、清められない罪はありません。 私の罪がどんなにひどくても、イエス・キリストの命よりも重いということはないです。だから、その命をかけて、私たちをあがなってくださったわけだから。皆さんがなんか抱えている罪があって、それを皆さんを苦しめているような罪があるんであれば、神の前に持っていけば、その罪は必ず許されます。そして必ず抜けるというか、ああもう大丈夫、本当に私許されたというところに立つことができます。その信仰が、確信が与えられるはずです。そこまで、神の前に、その自分の罪を言い表して、本当に悪かったというその悔いで、新しく歩みを改めることをしていけますように。そしたら、もう二度と、その同じ罪が私を支配することはないです。同じその罪悪感、罪責感が私を責めることは決してないです。63節から最後71節までというのは、イエス・キリストを罪に定めようとする議会の話です。63から65までいきます。彼は外に出て、ごめんなさい。さて、イエスの監視人どもはイエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして、言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。また、その他様々な悪行をイエスに浴びせた。もうこの監視人たちっていうのはイエスのことをバカにしてるわけですよ。ここで言うその鞭で叩いたというのは、思いっきり叩いたわけじゃないです。軽くペシって感じです。バカにして。誰が叩いたかな、今当ててみろよっていう、そのバカにするためのものだから思いっきり叩くことはしません。66節から67節。ごめんなさい。67節じゃなくて、71節、最後までいきます。夜が明けると、民の長老会、それに祭司長、立法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、こう言った。あなたがキリストならそうだと言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言っても、あなた方は決して信じないでしょうし、私が尋ねても、あなた方は決して答えないでしょう。しかし今から後、人の子は、神の大能の右の座につきます。彼らは皆で言った。ではあなたは神の子ですか？するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り、私はそれです、と言われた。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか？私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだから、と言った。聞く耳を持たないんですよ。イエス・キリストが、いや私がそれだって神の子であり、そしてキリストだっていうふうに言っても、そもそも信じるつもりがないんですよ。それを口実に、イエスを殺そうとしてるわけだから。自分の意志でイエスをキリストとして信じないということを彼らは決めちゃってるんですよ。だから何度聞いても何を見たとしても彼らは信じないんですよ。自分の意志でそれを決めてしまったら神はその意志を無視することはなさいません。イエスキリストはその人の子、イエス・キリストのことね。イエス・キリストを馬鹿にするような言葉を言ったとしても、その人は許されますって。でも、聖霊を否定するようなものは、決して許されないって。聖霊は私たちのイエス・キリストを信じる前には、隣にいてくださって、すべての人の隣にいてくださるんですが、そしてその私たちにイエス・キリストのことを明かしなさるんですよ。私にイエスが必要だということ、救われる必要があるんだということを常に語ってくれるんですよ。だから私たちの中に罪責感とか罪悪感とか悪かったなーってこれどうしたらいいんだろうってその思い悩んだりする、罪に対して思い悩んだりするということは、その神が聖霊を通して語っておられるんですよ。許しが必要だって。救いが必要だって。あなたには助けが必要だって。そして、そのイエス・キリストをその求める準備をさせるわけですよ。で、その人がどんな人でもイエス・キリストのことを聞いて、ああ、この方こそ私の救い主だということを信じて、イエス・キリストを呼び求めたら、その人は許されるわけですよ。 けれどもこのイエスがキリストなんだって、あなたは救われる必要があるんだって、あなたには罪があってそれは許される必要があるんだということを語ってくださるその聖霊の声に耳を傾けないのであれば、もう意志固くしてね、それでイエスのことなんか信じないって、イエスをどうにかして罪に定めようって、殺してやろうっていうその思いでずっといるから、彼らは何を見たとしても信じないんですよ。多くの人たちが癒されたはずですよ。マルコスの耳が切られたのに今ついてるんですよ。それでも信じないんですよ。彼らが十字架を見ても、ローマの百人隊長は、そこの現場監督をしてたローマ軍の兵隊は信じましたよ。イエス・キリストのこと。イエス・キリストの隣で十字架にかけられていた強盗の一人はイエス・キリストのことを信じましたよ。だけど彼らは信じなかったんですよ。復活のイエスに会って信じた人たちも大勢いたでしょうけど、彼らは信じなかったんですよ。何を見ても信じないってことを心に決めてたからです。もしかすると私たちの周りにもそのような人たちがいるかもしれないです。それでも彼らが救われる可能性は残ってます。そこで鍵になるのが信仰と祈りです。そもそも私が救われるなんてありえなかったはずなのに、こんな私がイエス・キリストのことを信じたんですよ。自分の罪を認めて、自分の罪のためにイエス・キリストが死んでくださったということをこんな私が信じたんですよ。私が大丈夫だったんだったら、他の人が大丈夫じゃない、大丈夫じゃないことなんかないですよ。それぞれ、他人のことはよくわかりません。どのようなその葛藤を抱えてて、どのような過去を持ってて、どのようなものをそのうちに秘めてるのか、そんなわかりません。みんな、正常なクリスチャンであれば、みんな、教会の中で一番自分が悪かったって思ってるはずです。いや、私の方が悪い。そんなので自慢大会しちゃダメですけど。それが正常なんですよ。みんな自分のことは他の人のことよりも知ってるから。どれだけ自分が神から離れてて、どれだけその罪に染まってたかっていうことを自分が知ってるんです。だからイエス・キリストが必要だってことが分かって、だからこそイエス・キリストを信じたんですよ。それでいいんですよ。悪かった自慢大会なんかしません。何の意味もないから。だけど、自分がどこから救われたのかということを知っているのであれば、同じように罪の中に埋もれているような人にでもチャンスがあるってことじゃないですか。私を救ってくださった神は、この自分の罪の中に沈んで苦しんでいる人を救うことのできる方だって。それを信じて祈ることは、取りなしで祈ることは、私たちに与えられている特権の一つですよ。自分たちの周りのため、人たちのために祈れるわけだから。イエス・キリストもペテロのために祈ったわけじゃないですか。あなたの信仰がなくならないように私は祈りましたって。ある人のその罪が明らかになって、その人がその罪をやめて、神の前に悔い改めて、イエス・キリストを信じて救われるようにという祈りは、無駄にはならないはずですよ。もしかすると自分と全く関係ないところでそれが実現するかもしれないし、自分が見ている目の前でそれは実現するかもしれないし、もしかすると自分がこの地上を終えた、死んだ後にそれが実現するかもしれないし。わからないんですよ、それは。だそこも全部含めて、神に委ねるわけじゃないですか。人の救いも。それはできることなら私の目の前で祈ってる人たちが救われていくのを見たいですよ。安心したいですよ、そうやって。けれどもそこも私の願いではなくて、あなたの御心がなりますようにでしょ。神が良くしてくださるということを信頼して、 自分のその思い描くその人の周りの人の救われ方というのを一旦置かないと。もしかしたらその通りになるかもしれないけども、その神が考えておられることが別にあるかもしれないですよ。私たちの祈りがその人たちを救うわけじゃないですよ。神が救うわけだから。で、私たちのそのプランが、神をなんか感心させて、ああ、そうか、そういうふうにやったらこの人確かに救われるかもな、みたいな。そんなのないんですよ。本当にその人が救われるということは私たちがどんなに頑張っても不可能なわけだから。ただし、祈って、本当にその抜けるというか、神が大丈夫、神がこの人を救いに導いてくださる。大丈夫って。でそこまでやっぱり祈り切りたいですよ。その祈り切って、その神にお委ねできるようなその感覚がないんだったら、やっぱりもっともっと神の前に出てって、そのことを祈る必要がありますよ。人のことを取りなして祈るためには、まず自分の火が消えてる必要があります。悪魔がたくさん火矢を飛ばしてきますから。だから神との関係の中で、そのすっきりはっきりしてる必要があります。自分は許されてるって。こんな不完全で、まだその罪を犯してしまうこの性質があるけども、それも全部、その神は、その、知っておられて、それもひっくるめた上で、救ってくださってるんだって。だから、その気がついたことを神の前に持ってって、で、それで、その古い、この悪い自分を、が死ねるように、助けてくださいということを祈りつつ、人のことを取りなすんですよ。完璧にはなれないので、先に言っときますけど、残念ながら。完璧になったら、イエス・キリストのようになったら、せめてパウロのようになったら、人のことを取りなそうとかって言ったら一生取りなせないですからね。だから同時並行でやるんですよ。神の恵みと愛に移行必要があります。それを味わって自分自身が平安でいる必要があります。その上で義務感とか義理人情とかではなくて神の御心として周りの人を取りなすんですよ。イエス・キリストがすべての人のために十字架で死んでくださったのであれば、この人のためにも死んでくださったはずですって。神がすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんだったら、そのすべての人の中にも彼が入ってるはずです。彼女が入ってるはずですって。神は悪者の死を喜ばないで、むしろ生きて悔い改め、ごめんなさい、むしろ悔い改めて生きることを望んでおられるって。そしたらこの人も悪者だけども、神は悔い改めて生きるようになることを願っておられるはずですって。そうやってその御言葉とかいろんなその情報を総動員して、私たちのその信仰を励まして、そしてもらって祈っていくわけですよ。で、このプロセスを神が聖霊によって助けてくださいます。取りなすっていうのはすごく高度な話です。まず自分自身が神によって変えられている必要があるからです。自分が変えられてないのに人が変わっていくように求めるってことはなかなかできないです。自分が変えられていって、そして人が変えられていくんですよ。その神の復活、イエス・キリストを復活させた者の中から復活させた力を味わうからです。本当になんかやめられたんだけどって。本当にこの羨むこととか、恨むこととか、怒りとか、それを本当に脇に置けたって。もう私の心の中に今ないって。あの不安はいずこにみたいな。何だったんだろうっていうような、その平安とかを自分が味わってないと。これをこの人に味わわせてくださいというような祈りっていうのはできないです。祈ると神に信頼して。そしたら神は私たちに新しく生きる力を与えてくださいます。自分も変えるし、人も変えます。そうやってリバイバルが起こっていくわけですよ。この教会、私たちはそんなにとか全然大きくないし、力はないけれども。でも私たちがこの神の愛と恵みによって、古い自分に死んで新しい自分に生きるというこの素晴らしい新しい歩みを十分に味わいたいんですよ。で、この歩みの中で、本当にその自分に死ぬということを神が 精霊の力によって助けてくださるということを体験したい。そしてそれを、こんな素晴らしい生き方があるんだということを周りの人たちに伝えられるようになりたい。そのために神のことをもっと知る必要があるし、そして信じる信仰を働かせる必要があるし、その上で祈って求める必要があるし、そしたら力が与えられたり、アイデアが与えられたり、そして従順になる一歩が与えられたりするので、その先に祈り切ってその一歩を踏み出すところまで進んでいけますように。途中で投げ出したって祈りをやめないように、私たちそれぞれを神が助けてくださいますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちそれぞれに信仰をプレゼントしてくださっていることをありがとうございます。イエスキリストを信じる信仰、私の罪を贖うためにイエス・キリストが苦しんで、恥ずかしめを受けて十字架に死んでくださったということを信じる信仰。その信仰によって、あなたが私のことを、私たちのことを正しいと認めてくださるという信仰。その信仰が与えられていることありがとうございます。ますますイエス・キリストについて、またあなたについて聞いて学んでいくことができるように、お助けください。そして学んだことを、さらに信仰を働かして、その捉えていく、ことを続けていけますように。信仰が働かなければ、祈りの力や祈りの持久力がないのと同じです。最後の最後まで、本当にあなたが平安を与えてくださって自分に死んで、ああもう神があとはよくしてくださるやって、あなたに期待するところに行くまで、祈り切るところまで行くには信仰が必要です。どうぞ、私たちがあなたのことをもっと知って、あなたを自身を知って、この信仰に踏みとどまっていることができるように、どうぞお助けください。で、信仰を土台として、あなたに祈って求めていけますように。そしたらあなたが与えてくださる力によって、助けによって、必要を満たしてくださるということによって、あなたが願っておられることが、私たち一人一人の人生にたくさん実現しますように。30倍、60倍、100倍の実を結んでいくようになりますように。お助けください。そして私たち自身だけじゃなくて、私たちの周りの人たちも救われてきますように。あなたが私を救ってくださったように、私の周りの人たちも救ってください。神の国がそのように広がっていきますように。ここにいる一人一人を通して、教会を通して、どうぞあなたの国が広がっていくようにしてください。あなたの愛と恵みをますます味わい、確信してそれに信頼して、あなたとの関係の中で、お互いのフェロシップの中で歩んでいくことができるように、信仰と祈りを私たちに与え続けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。